Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか。当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。今日はね、何を喋ろうかななんて朝から思ってたんですけれども、ついこの間ね、そういえばって思ったことがあったので、ちょっと喋ってみようかなと思います。うちの次女ね、もう小学校の今4年生になるんで、なるっていうかもう4月からなってるんですけれども、なんかこの前ね、すっごいね、一人でなんかしてたんですよ。で、声かけに行くと邪魔しないでっていうわけですよ。で、自分の部屋っていうか、まあ、子供部屋にねこもってね、全然出てこなくて、で、何の音もしないんで、何やってるんだろうなってこそっと見に行ったらね、何年も前にお姉ちゃんに買ったルービックキューブをひたすらやってるんですよ。で、なんかすごいイライラしてそうなんですけど、揃わないみたいな感じで、でもね、全然もう一心不乱にやってるのね。で、これは邪魔したらいけないやつかなと思ってそーっと閉じて出てきたんですけれども、なんとね、ちょっとまあちょっと測ってみると、その後ですね、なんていうの、もう30分どころの騒ぎじゃなくて、最終的に2時間出てこなかったっていうね、自分の部屋で。で、最終的に揃ったのかなと思うと揃えられなかったらしいんですけれども、まあまあそんなこともありつつということで、子供ってね、集中する時間ってね、すごい長く続くもんだなと感心したっていうお話です。はい、では今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。今日から実践できるママが笑顔になるヒント、今日はね、さっきのお話の続きでですね、子どもの集中力についてちょっと話したいかなと思いました。うちのさっきの次女は4年生なんですけど、集中力ってね、すごいもっと小さい頃からつき始めるんですね。それが大体なんですけれども、2歳ぐらいになって一人遊びを始める頃というふうに言われてます。なんていうのかな、それまではね、お母さんお母さん一緒に遊ぼうみたいな感じでね、お母さんの後をついて回ったりとか、お母さんがいないと何もできないみたいな状態だったのが、2歳ぐらいになると、なんとなくなんですけど、あれ、なんか静かだなと思ったら、一人で黙々と遊んでるみたいな時があると思うんですよね。で、お母さんってそれまでずっと一緒に遊んでたもんで、一人で黙々されてると心配になって、どうしたのって声をかけに行っちゃったりとか、あれ お母さんも一緒に遊びたいなとかなっちゃったりとかね、声かけに行っちゃうんですけど、実はこれが良くないって言われてるんですよ。そのもくもくと一人で2歳ぐらいに一人遊びを始めるっていうのが、集中力を養うのにものすごく大事な時期ということで、そうやって遊んでる中でね、どんどんどんどんこれは何だろう、何のために使うんだろうみたいなことを考えたりとか、これ例えば積み木一つでもこうしたらもっと高く積めるとか、こうしたら、横に並べたら面白いとかね、そういうのをすごい頭の中で考えてやってるんですって。だからね、そこでお母さんが声をかけちゃうと、その思考というかね、集中をねプツッと途切らせてしまうということになるんだそうです。なのでお母さんはできるだけ、なんていうのかな、その一人遊びを始めたら、ちょっと最初はね心配になったりとか寂しかったりするんですよ。私を必要としなくなったんだわこの子みたいな、私も長女の時ちらっと思っちゃったんですけれども、集中してる時ってね、声かけない方がいいらしいですよ。というのも、その例えばね、大きくなってから、例えば小学校中学校になって勉強に集中しないといけないとか、そういうことになってから、あんた集中しなさい、なんでよそ見してんのとか、今勉強する時でしょとか、宿題はとか、テレビ見てないでとか、声かけないといけないなんていうことも結構あるかとは思うんですが、実はね、それはやっぱりその小さい時に集中力をちゃんと身につけてないって言ったらおかしいですけれど、お母さんがプツプツと途切らせてしまってると、それが癖になっちゃうっていうのがあるんです。なので2歳ぐらいの時から一人遊びを始めると、できるだけ声をかけずに、あ、遊んでるなっていうのは遠くから見るようにね、危ないことがないようにとか、そういうのあると思うんで、遠くから観察する感じで、本人が集中終わるまでは、できるだけ声をかけない方がいいよっていう風に言われてます。で、2歳ぐらいのお母さんってやっぱりなんかまだまだ一緒にいたいし心配だしって、本人に任せて声をかけないっていうのが不安だってなったりするんですけれども、できる限りそこをね我慢して、あ、今集中してるんだなっていう風に思ってもらって、見守ってもらえると子どもの集中もぐんぐん育ちますよというお話です。はい、ではここで今週の一曲です。森牧でスタンドアローン。
空に手を広げ。
ではただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。奈良県生駒市で活動中のママと子供に笑顔の花を、ベビーマッサージ教室キッズコーチングさくらんぼの小倉恵子さんです。こんにちは。
こんにちは。
先週に引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、あの今の曲もいいですよね。ゆったりしてた、はい、
壮大な感じでね。
ねえ、はい、すごい素敵な曲だなって。私初めて、森真希さんって初めて聞いたんですけど、いい曲ですね。今度一回ちょっと調べてみます。
はい、
はい。で先週ですね、小倉さんはエノメビーマッサージ教室を主催なさっていて、でキッズコーチング の、はい、あの講師もなさってるんですよっていうお話を伺ったと思うんですけれども、はいはい、この屋号ね、あのさくらんぼってすごい可愛いなって思ったんですけど、はい、なんかあのどういう意味があってつけたのかなと思って、すごいなんか可愛らしい雰囲気はもちろん伝わってくるんですけど、はい、これはベビーマッサージ教室の屋号？
はい、あの両方今は、
うん、あ、なるほど、
はい、やってるんですけど、さくらんぼってあの真っ赤で可愛くて、うん、こう2つがくっついてるっていうイメージがあるんですけれども、はいはい、その、 あの2つ、ママと子供に例えてるんですよ。
あ、なるほど、はい、そのママと子供で一対だっていうことですか。
はい、一対 で、はい、でニコニコ手をつないでいるっていうイメージでさくらんぼってつけました。
なるほど。
で私がさくらんぼの木で、うん、あのママと子供笑顔ニコニコ可愛い笑顔のママと子供がたくさん集まってくれた、増えてくれたらいいなっていう願いで。
そういうあれなんですね、はい、由来なんですね、はい、じゃあもうあれなんだ、小倉さんが木なんだ。
はい、
中心にいる。
はい、
中心にいて。あ、素晴らしい。だから小倉さんがこう関わる人々が、
はい、
みんなお母さんと子供の関係が、
はい、良くなって笑顔で、はい、
うん、いいですね。
過ごせたら、はい、
過ごせたらいいなと、
はい、いいなと思ってます。なるほど。
へー、面白い。だからそのそういうなんか単に可愛らしいからじゃなくて、そういうちゃんとした、ちゃんとしたっておかしい、ごめんなさいあの思いがあってついてるってことなんですね、
はい、
へー。じゃあレッスンとかでもそういうなんていうのかな、あのそういう気持ちでやってらっしゃると思うんですけど、
はい、
例えばどういった感じでその心がけてることとかありますか。
心がけてることですか、
うん、お母さんの、
はい、
ためにとか。
そうですね、うん、そのレッスン内容だけでなくて、うんうん、もちろんレッスンを楽しんでもらうことだけじゃなくて、うんうん、ママの交流の場になったりだとか、こう情報交換をし合えたり、うんうん、悩みを共有し合ったりだとか、うん、そういう場でもママたちも癒しの空間作りをできればいいなと思ってます。
そうなんですね、はい、じゃあそのそういう空気を作ってあげるというか、そのさくらんぼに来て、
はい、
自然とそうなれるように、
はい、
うーん、楽しいですね。まあ、なんかやっぱりママさんたちってそういうベビーマッサージに来ようっていうお母さんって、私の勝手なイメージだとなんかもう結構そんなに悩み少ないというか、
はい、
子供ともっと楽しくね、うん、子供と楽しめる方を見つけに行こうみたいなイメージあるんですけど、はいはい、結構実際来られて悩み相談とかあるんですかね。
そうですね、あの赤ちゃんが2時間おきに、はい、夜2時間おきに起きて寝れないだとか、うん、あのご飯なかなか食べてくれないんですとか、
はい、
結構皆さんあのいろんな悩みを抱えて来られてたり、
うんうんうん、はい、そうなんだ。じゃあ思うこっちが、私がこっちがっていうか、私が勝手にね、ベビーマってなんかすごいポジティブなイメージがあって、はい、なんかそんなに深刻に悩んでる人あんまり来ない。
はい、そこまではそうなんですけど、はい、中にはそれですごい疲れて、はい、悩んでる方もいらっしゃいますね。
なるほどね、はい、そういう人が、はい、ベビーマッサージとかしたらどうなるんですか。
赤ちゃんとこう一緒に関わって遊ぶことによって、うんうん、とてもあのお互い癒し効果があるんですね、うん、それもありますし、あとあの他のお母さんの悩みを聞いていったり、うん、あのできるようになったこととか、
うんうん、
最近悩んでることを一言ずつ言ってもらう時間があるんですけれども、
あ、そうなんだ、
はいはいはい、それで、あ、悩んでるのは私だけじゃないんだっていうふうに、
ん、
はい、いろんなママのこう悩みとか聞きながら、
はい
はい、
聞きながら
そう、あのこうしたらいいんだなとか、
うんうんうんう ていうのを改めて整理してもらうような感じなんですね。
はいはい、
じゃああれなんですね、こうじゃあレッスンの中にそういう時間を設けてる
ってことですね。はい、最初に自己紹介の時に、
はい
はい、一言ずつできるようになったこととか、
うん、
困っていること一言ずつ言ってもらってるんですけど、
う
ん、
じゃあそれでみんなに自然とみんなでシェアするような、
はい、そうですね、
形になってるんですね。はい、でそこでアドバイスなさったりもするんですか？もうそれは完全にお母さん方のシェアなのか、そこに
アドバイスもさせてもらったりだとか、
うん、そうだね、はい、例えばね、はい、私なんて、まあ、キッズコーチングも自分の気持ちを整えることも知らなかった時に、その長女がすごい寝ない子で、はい、っていうか夜中に必ず、はい、何度も起きる子だったんですよ。で、2年間ぐらい2時間おきに起きるっていう生活が 2年間続いたのかな、
はい、
でも私ヘロヘロだったんですけど
そうですね、
そういう時に例えばうちの子寝ないんですってなって、うん、でベビーマッサージ教室に行ってたらなんか変わったかしら、は
い、いつもよりもよく寝てくれたっていうのはよく聞きます。
あ、そうなんですか、はい、そのマッサージで はい、なんでそういう効果が出るんだろう。
ね、そうですね、睡眠力を高めるって言ってベビーマッサージってすごい、うん、運動効果もあるんですよ。で
マッサージ
をするだけなんですけど、うん、血流も良くなったりだとか、
はいはいはい
はい、で免疫力高めたりとか、すごい運動効果がとても高いので、すごい疲れるんですね、体が。
じゃあ赤ちゃんも
程よく運動したようになるんですよ。なのでよく寝てくれるようになったとか、はい、
そっか、じゃあ私も通ってればよかったんですね。もうね、このねヘロヘロでね、その当時も、
はい、
もうなんかまた起きたって言って泣いたりしてたんでそう、なんかね、そう運動不足あったのかもしれないですね。じゃあ うちの子ね、
はい、
分かんないけど、もちろんもう遠い昔の話なんで分からないですけどそっかそっか、そういうだから一つの解決法として、そのベビーマッサージには子供も運動したみたいな効果があるよ、はい、みたいなことなんですね。
はい、あとヨガレッジって、ベビーヨガレッジっていうのもやってるので、
うんうんうんうん、
それでママと赤ちゃんが一緒に体を動かして体幹鍛えたりだとか、
そうです
ね、はい、そういうのもやってるので、はい、より運動効果が高まって。なるほ
どな、じゃあもう通っとけばよかったなやってましたっけ、うちの長女が2歳だった時ってないか、まだないな、まだ幼稚園の先生だな、
はい、そうですね、
そうかそうか、そうですね、だから、なんかね、今もね、多分もしかして聞いてくださってる方の中に、現役でって言ったらおかしいけど、本当に今まさに赤ちゃんとか子育て真っ最中のお母さんとかいらっしゃって、困ってる方とかもいると思うんですけれども、
はい、
まあ何か一つの解決法として、そういうベビーマッサージとか、
はい、
まあ、ベビーマッサージに限らないかもしれないけど、赤ちゃんと一緒に運動する、
はいはい、
みたいなことが解決の一つであるかもよっていう話
はい、
なんですよね。
あと知的向上効果が、
知的向上、
はい、脳細胞がね、活性化して、うん、
マッサージで、
はい、賢くなっちゃうんですよ。
うっそー、はい、それ初めて聞いたかもしれないあ、そうなんですか。
はい、そうなんです。
でそれ何か理由があるんですか。
こう皮膚を刺激することによって、うん、脳細胞がすごい活性化されるんですよね。
へー、
はい、なので賢くなるって効果も期待できるんです。
そうなんだ、はい、じゃあそういうのもなんかお母さんにお伝えしつつやってるっていう感じですか。
はい、そうですね。
赤ちゃんサインっていうのもね、
はい、
賢くなっちゃいそうですよね。これも
喋、ね、
る前からやるんですもんね、
はい、
例えばどういった感じですか、簡単に言うと。
美味しいっていうサインをこう歌に合わせてやったり、うん、ほっぺたに手を当てて美味しいってやったりだとか、
うん、
はい、
それを覚えてくれるんですか。
そうですね、まだできない赤ちゃんも見るだけですごい、うん、それはもう認識できたりだとか。
あ、なるほど、はい、なるほど。だから自分が行動しなくてもお母さんがやってるのを見て分かるようになる、
はい、認識した、はい、
へー、面白い。じゃあちょっとコミュニケーションとか楽になりますかね。
そうですね、はい、
へー、面白いですね。そういうなんか赤ちゃんに関するそういういろんなことをやってらっしゃるんで、
はい、
ぜひね、ご近所の方っていうか、その生駒周辺の方ね、行ってみられたらって私すごい思うんですけれど、はい、そうですね、なんかこのさくらんぼってね、
はい、
小倉さんが中心となって お母さんたちに笑顔の花を咲かせるんですよね、
はい、
うん、そういう感じでやってらっしゃる、
はい、
分かりました。で、これからの展望っていうか、今、はい、そのずっとやってこられたそういうベビーマッサージ教室があって、そこにあのキッズコーチングの講師としての活動も加わってっていうところだと思うんですけど、はいはい、これからどうしていきたいとかありますか？
そうですね、今はママ向けに講座をしてるんですけれども、うんうん、ママだけじゃ足りないなって思うようになって、
はい、
で子どもと関わるお仕事をされてる幼稚園の先生とか保育園の先生とか学校の先生とか、うんうんうん、あと体操教室の講師だとか、うん、その方に知ってもらうことによって、より子育てっていう子どもに、うん、なんて言うんですかね、子どもに
伝えられる子どもが増えるみたいな感じですか？
はい、そうですね、すいません
分かんない分かんないけど
、はい、
あ、だからお母さんに直接だけじゃなくて、そのいろんな子どもと触れ合っている人たちにも伝えたい、
はい、先生の方に、
うん、そうで、自分が結構でご自分が幼稚園の先生だったじゃないですか、はい、でもし現役の幼稚園の先生がそういうのを知ったら変わるって思ってるってことですか？
そうですね、接し方が変わったりだとか、
うんうんうん、
はい、
子供のために
子供の個性を伸ばせると思うんですよ、うんうん、
あ、はい、なるほど、
子供を認めることによって、うん、子供の個性をどんどん伸ばしながら、うん、生き生きとした子育て、子供を育てていけると考えています。
なるほど、
はい、
じゃあそのためにも、だから子供に接する立場の人にどんどん今後は広めていきたいなと思ってる、はいはい、うん、なんですね、わかりました。じゃあまあそういう活動の一つなのかな、もう一個なんかあるんですよね、イベントが。
はい、そうなんです。6月22日土曜日なんですけれども、はい、さくらんぼ市っていうイベントが第9回あるんですね、
はいはい、これ主催してらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。
すごい、それだけですごい、もう尊敬だっていう感じなんですあ、どうぞ、はい、
はい、で、ハンドメイド、もともとは、うん、ベビーマンに来てくださってたママさんで、
はい、
作るのがハンドメイドで作るのがうまいお母さんがいてたので、うん、
はい、
一緒にやってみて、うん、多分絶対他のママさんにも喜ばれるよっていうので、うん、始めたイベントなんです。
なるほど、
はい、そのイベントがご縁がこうつながってきて、はい、今度20店舗ぐらい、はい、大きなイベントに拡大しました。
すごいですね、
おかげさまで、はい、はい、
それはそれを今度の第9回を6月22日にやりますよ、
はい、6月22日に、
はい、ちなみにどこでありますか？
生駒市の南コミュニティセンター、は
い、っていうところで、
はい、で、はいはいはい、
でこれはあれなんですか、じゃあそのハンドメイドのお店とか他はどんなお店がありますか？
はい、他はマッサージだとか、
はいはいはい、
あとはアクセサリー、あ、そう、ハンドメイドですね、それも、うんうんうん、お菓子だとか焼き菓子とか。
あ、なるほど、
はい、
ほうほう。じゃあ小倉さんはそこで何しますか？
キッズコーチング の, 気質診断もそこで
するんですね、はい、あ、主催だけじゃなくてご自身も出展する。
はい、
なるほど、なんか楽しそうですよ ね,
そうですね。
6月22日、これ何曜日ですか？
土曜日
です。土曜日、
はい、
土曜日なんですね。でこれは事前のお申し込みとか必要なんですか？
ないです、
フラッと行っていい。
フラッと、はい、遊びに来てください。
そうなんですね。じゃあそれを例えばもうちょっと詳しく知りたいわっていう方はどうしたらいいんでしょう？
さくらんぼ小倉恵子で調べてもらって私のブログに行き着くので、
はい
はい、まだ紹介はしていないんですけれども、
ね、はい、いつぐらいから見れます？
ですね、チラシが完成してからなので、うん、5月半ばぐらいからは、はい、
そうなんですね、
見れると思います。5
月半ばぐらいになる、まあでも大体あれなんで近いですよね、
はい、
すぐ見れる感じになるのかな、
はい
はい、じゃあ、それで、6月22日の、ものがね、イベントが見れますよっていうことですね。さくらんぼ、
さくらんぼ市、
はい、さくらんぼ市で検索しても出てきますかね？
そうですね、
はい、過去の様子とか分かるかもしれないですね。ご興味のある方はぜひ一回検索してみてください。はい、で、あと一個だけ質問いいですか？はい、皆さんにね伺ってるんですけれども、 これをしたら私は笑顔のお母さんでいられるんですよっていう秘訣を何かあればって言って伺ってるんです。
自分がやりたいことを子供に気兼ねなくするっていうことですね。
気兼ねなくするというのはどういう感じですかね。
子供がいてるから私やりたいことできないっていうのじゃなくて、でいてても一緒に楽しんじゃうっていう感じですよね。
なるほどなるほど、じゃあ例えばどんな感じですか。例え具体的に何かありますか。
そうですね、具体的
に出てこない
パッとは
あそうなんだ。例えばじゃあ私だったら例えば映画見に行きたいとか思ったら行っちゃうみたいな感じでいいんですかね。
そうですね、一緒に
一緒に見に行く、
一緒に見に行けるもんだったら見に行ったりするんですけど、
なるほどね、だからまあ子供がいるからっていろいろ我慢しなくていいよってことですかね、
は
い、
カラオケを一緒にしたりとか
カラオケいいかもしれないですね、はい、なるほど、わかりました。じゃあ皆さんもね、ぜひそういうことで子供がいてもなんだろう、その子供がいるからっていう我慢をしなくていいですよっていうことですね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。皆さんね、さくらんぼ市ぜひ検索してみてください。今週のゲストは奈良県生駒市で、活動してらっしゃいますママと子供に笑顔の花をベビーマッサージ教室キッズコーチングさくらんぼの小倉恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、あのさくらんぼっていうあの屋号の由来っていうのね、すごいなるほどなって思いました。あの実際にね、そうやってその小倉さんを中心としてお母さんの輪が広がっていってるからこそのさくらんぼ市だったりお教室でのお悩み相談だったりするんだろうなって思うんですよ。やっぱりね、あの子育てしてるとどうしても子供のことがこうぐっと中心になりがちだと、あの私も自分の経験からも思うんですけれども、お母さんがね、自分が楽しめるコミュニティを持つっていうのすごい大事だなってやっぱり思うんですよね。で、小倉さんのところに集っているお母さんたちっていうのは、まあそのベビーマッサージが楽しいからかもしれないし、そのそこでみんなのお悩みを聞いたりとか、あ、できることが増えていったよっていう話が楽しいって思われる方もいるだろうし、あるいはそのさっきのさくらんぼ市でね、こう自分を表現する場所があるっていうのが楽しいっていう方もいらっしゃるだろうと思います。で、皆さんね、そういう自分のあのなんていうの、こうコミュニティ、自分としてあの属せるコミュニティっていうのがねあればね、やっぱり子育てって随分変わってくると思いますね。すごいね、それをあの実現しているあの方で、これからもどんどん、活躍していっていただきたいなと思いました。はい、では今日は何か一つでも笑顔のヒントがあったら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。